小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、番組では今日本の昔話の中で果たす水の役割についてお話ししてもらってますが、
そう、日本の昔話ではね、水がとっても大事な役割を持ってるんですね、
はい、
で、それをですね、田んぼの場合とか川の場合とか、それからこの間は淵っていうのは不思議なところなもんですから、いろんなものが出てきたりするんですが、そういうお話をしてるんですね、
はい、カッパやナマズが住んでいるお話でした ね、
はい、今日はね、その淵の続きなんですけど、
はい、
今度はカニブチの主という話なのね。カニブチの主って言われてるんですけども、はい、昔あるところに大きな淵がありました。その近くの村に大層金持ちの家があり、美しい一人娘がいました。娘にはあちこちから嫁にもらいたいという話が来ましたけれども、娘はどこにも行きませんでした。ところがそのうちに、いつの間にか娘の姿が見えなくなりました。両親は嘆き悲しみ、方々に人をやって娘を探させましたが、どうしても見つかりません。やがて誰言うともなく、あの娘は淵の主になったのだと言われるようになりました。それから長い年月が経ちました。ある日のこと、村の木こりのじいさんが淵のほとりで木を切っていました。ところがナタを振り上げて木に打ち込む拍子に、手が滑ってナタを淵の中へ投げ込んでしまいました。すると淵の底から湧き返るように大波が立ちました。じいさんがたまげて見ていると、やがて水の騒ぎは収まり、大きな大きなカニのハサミが浮いて上がってきました。じいさんは恐ろしくなって逃げ出そうとしました。その時、おじいさん待ってください、と女の声がしました。振り向くと美しい娘が淵のほとりに立っていました。その右の手には、さっき淵の中へ落としたナタが握られています。おじいさん、お願いがあるのです。私はこの淵の主です。この淵にいつの頃からか大きなカニが住みついて、何かにつけては私の妨げをします。何しろ大きなハサミを持っているので、怖くて手が出せませんでした。ところが今、おじいさんの落としたナタが、ちょうどカニの右のハサミに当たって、ハサミは付け根から切り落とされてしまいました。さすがのカニもとても弱っています。けれど、まだ左のハサミが残っているので安心はできません。お願いです。カニは今あの滝の下で左のハサミを伸ばしていますから、もう一度おじいさんのナタを水に投げ込んで、左のハサミも切り落としてください。娘はそう言って持っていたナタをじいさんに渡しました。見れば見るほど上品で美しい娘です。じいさんは、これはきっと水神様に違いないと思って柏手を打って拝みました。そして、お前様の言うことならどんなことでも聞いて差し上げますと言い、滝の下に力任せにナタを投げ込みました。すると淵にはまた大波が立ち、大きな大きなカニのハサミが浮き上がってきました。娘は喜びました。おじいさんのおかげで、ようやく元の私の淵になりました。いくら悪いカニでも、ハサミが二本ともなくなってしまえばもう安心です。娘はそう言うと、懐から巻物を出して、これをあなたに差し上げます。困ったことがあったら広げて読んでください。とおじいさんに渡しました。おじいさんが、ありがとうございます。と押しいただいて、頭を上げてみると、娘の姿はもうありませんでした。じいさんは、淵に向かって何遍もお辞儀をすると、 その巻物を家に持って帰りました。そして神棚に祀って、心配事があるたびに開いてみると、どうしたらいいのかが書いてありました。その通りにすると、心配事が喜び事に変わりました。おかげでじいさんの家は、だんだん幸せが重なって、富栄えました。村ではみんな、その娘さんは、昔姿を消した金持ちの一人娘に違いない、と噂したということです。これも不思議な話なんですよね。姿を消した娘と、淵から出てきた女が重なるわけですよね。ですから、ちょっとそこの部分は伝説的な感じもするんだけどね、うん、姿を消した娘、実際の娘でしょ、
はい、
でそれとファンタジーである淵の主とが結びついてるっていうかね、ちょっと伝説にこう近寄った感じがあるからね、
うん、
不思議な話ですよね。
外国の物語の金の斧か銀
の斧
か、
うん、
あれにちょっと
あれ似てま す, てます、ね、最初のところね、そうそう、日本にもほとんどそれ同じものなんですけどね、金の斧銀の、
はい、
嘘をついてあれするやつはね、うん、この場合はそれがさ、悪いカニをやっつけようでしょ、うん、
はい、
カニとそれからこの淵の主の戦いの話ですね、
うんうん、
で前々回だかお話しした淵の中で戦うから助けてくれと言って、
はい、
うん、男の源平さんっておじさんはね、
うん、
頼まれたのにおじけづいて助けなかった、うん、そしたらナマズが死んじゃいまして負けましたよね、うん、あれとちょっと似てるでしょ、あれともね、自然の中の二つの戦いというやつですよね、
うんうん、
でちょっと不思議なのは、娘は淵の主になったのだと言って噂していた、
はい、
で後でこういうことが起きて、で人々は淵の主はいなくなった娘なんだというふうに思ってるとかね、
うん、
ということはいなくなった娘が淵の中に入ったと思ってるわけですよね、
うん、
淵の中に入ったと思ってる、それはもう実際の話でしょ、
うん、
で一方ではそういう淵には水神様がいるという信仰があるわけね、うん、
はい、
でその入ったという歴史的な事実と信仰とが一緒になってるわけね、
うん、
それで入ったあの娘が主なんだろうってこういうふうに推測してるわけですね、
うん、
伝説と昔話が微妙に絡まっている話だと思う ね、
うん、
ね、うん、この話も不思議でね、好きですよ、
うん、
でその淵の主っていうのは大抵女であることが多いよね。
あ、そうですか。
女神ですね、やっぱり、うん、水神様は女神であることが多いですね、
うん、
争うのは例えばナマズみたいにね、争ったりしてますけども、はい、こういうふうにその神様みたいな姿で現れるときは大抵女で現れる、ね、ということでね、淵ってなんか日本の昔話では大事な大事な役割を持っていると思うんですよ ね、
うん、
もう一つね、
はい、
やっぱり娘がですね、水の中に入る話でね、
はい、
蛇になった娘っていう話があるんですよ。これもちょっと不思議な話で聞いてもらいたい。昔ある金持ちの商人の家に一人娘がいました。お父さんもお母さんも娘が可愛くて可愛くて、寝るときはいつも二人の間に寝かせていました。ところが娘が17、18になったある朝、裏口の靴脱ぎ石の上に娘の濡れた草履が置いてありました。お父さんとお母さんは不思議なことがあるものだと思って店の女中さんに聞いてみました。女中さんは知りませんと言いました。娘に尋ねても私は知りませんと言うばかりですけれども、それからというもの、朝になると決まって娘の濡れた草履があります。お父さんとお母さんは、あの子も年頃の娘だ、これはきっと何かあるに違いないと思いました。そこである晩、店の若い衆を呼んで、もし娘が夜中に家を抜け出すようなことがあったら必ず後をつけて何があるのか確かめておくれと言いつけました。若い衆が眠らずに見張っていると、みんながすっかり寝静まった頃、娘は草履を履いて裏口から出て行きました。そしてたったたったと風のように駆け出しました。若い衆はそれっと後を追いました。娘は大橋のたもとまで来ると川のほとりへ降りていきました。はてな、どうする気だ。若い衆が物陰に隠れて見ていると、月の光の中を 向こう岸に美しい若者が迎えに出てきました。若者が裸になって川に入ると、娘も裸になって川に入っていき、二人は水の中で楽しそうに遊び始めました。若い衆は驚きました。お嬢様はなんてことをするんだ。しばらくすると若者が向こう岸に上がり、娘もこちらの岸に上がって着物を着ました。娘はまた、たったたったと風のようにかけて、我が家の裏口へ戻ると、濡れた草履を脱いで寝間に入りました。朝になると、やはり濡れた草履が脱いであります。お父さんは若い衆に、お前何か見たかと聞きました。ええ、見ました。でも話を聞いたら旦那様も奥様も肝を潰すから、とても話せません。若い衆がそう言うとお父さんは、いや、いいから話しておくれ、と言いました。若い衆は、それでは、と見てきた通りのことを話しました。真夜中に、お嬢様が寝間から出てきて、草履を履くと風のように駆け出しました。後をつけると、大橋のところで川のほとりに降りていきました。向こう岸には美しい若者が迎えに出てきて、二人して裸になり、水の中で楽しそうに遊びました。しばらく遊んだ後、二人はさっと両岸に分かれて上がり、お嬢様は着物を着てまた風のように駆け戻りました。これを聞いたお父さんは、そんなことがあるはずはない。わしらは毎晩娘の手と足をしっかり捕まえて寝ているのだから、と言ってどうしても信じようとしませんでした。しばらく経ったある日、娘が言いました。お父さん、お母さん、お願いがあります。一度大仙様へお参りに行かせてください。何だって、大仙様は遠いし、娘の足には大変な山だぞ。とても行かれるものじゃない。いいえ、どうしてもお参りさせてほしいのです。娘の頼みがあんまり一生懸命なので、お父さんもお母さんもとうとう、どうしてもと言うなら仕方ない。お参りに行かずにはなるまい、と言いました。お父さんは加賀を何丁も頼み、お供の人をたくさん連れて大仙へ出かけました。そして四十八箇所のお寺を全部お参りしました。もうこれでいいだろう。そろそろ帰ろう。お父さんがそう言うと娘は最後に赤松池へお参りしなくてはなりません。と言います。そこで赤松池まで行くと娘は池のほとりに立って池の水を見つめていましたが、いきなりドボーンと池に飛び込んでしまいました。大変だ。お嬢様が池に飛び込んだぞ。みんな大騒ぎになりました。まもなく池の真ん中の水が波立ち、恐ろしい大蛇が浮かび上がってきました。大蛇はお父さんとお母さんに向かい、お父さんお母さん、すまないことですが、私はこの池の主と夫婦の契りを結んだのです。もう家に帰ることはできません。どうか私のことは諦めてください。と言いました。そして、たちまち水の中へ姿を消してしまいました。さあ、お父さんとお母さんの驚きと悲しみと言ったらありません。お母さんは、お前もう一度元の姿を見せておくれ、と叫びました。すると娘が元の人間の姿で水の上に浮かんできて言いました。お母さん、私の櫛を半分あげますから、私に会いたくなったら、この櫛を池へ投げ入れてください。そうすれば私は元の姿で出てまいります。娘は、柘の櫛を半分に折って、お母さんの方へ投げてよこすと、また大蛇の姿に帰り、池の底へ隠れてしまいました。大蛇の沈んだあたりの水は、ゴーゴーと渦を巻きました。お父さんとお母さんはそれを見ると諦めて泣く泣く家へ帰りました。このことがあって赤松池は蛇になった娘の話で知られるようになりました。そして女は折れた櫛を刺すものではないと言い伝えはここから生まれたのだそうです。昔こっぷり土壌の芽。不思議な話なんですよね。しかもとってもストーリー性があるでしょ、
はい、
とってもストーリー性がありますよね、うん、日本の昔話は珍しくストーリー性があると思う。ちょっと外国の話を思わせるぐらいにストーリー性強いですよね、うんうんうん、 でこの場合にもね、夜中に知らない間に出てくるでしょ、
はい、
で濡れた草履がね、うん、が残るとそれでわかるというね、うん、このモチーフ日本の昔話には随分あるんです、あちこちで、で娘が出かけてなんで濡れてるんだろうかっていうね、不思議な雰囲気ですよね、
うん、
とっても多いモチーフ。それから行ったらその川があって、そこで娘が水へ入り、向こうにお若い男がいて、それも水に入って、で楽しく過ごして、でまた別れて帰ってくる。でこの辺りもですね、これまたいつかグリム童話と比較してお話ししたいも面白いんだけど、グリム童話にね、踊って擦り切れた靴っていう話があるんですよ、
うん、
ダンスで擦り切れた靴って、それと極めて似てるんです、ここの部分が、
うん、
で何か関係あるのかもしれないんですけどね、
うん、
でも非常に日本の話らしいと思うし、それから最後に言って、まあこれ池って言ってますけどね、あの今日は淵の話しながら池少しはみ出してるんですけども、そこの主になってるでしょ、
うん、
娘が池の主に変わっちゃうんですよね、
うん、
不思議ですね、日本の昔話っていうのはそういうふうに池に入って、あるいは淵に入って、特に女が神様になっちゃうというね、女神になっちゃうんです、
うん、
でそういう不思議なモチーフがあるね、
うんうん、
いい話だと思います、不思議な話として。
そうですね、うん、
ファンタジーですよ、日本のファンタジーだね。
今日は日本の昔話の中で果たす淵の役割をご紹介しました。カニブチの主、そして蛇になった娘、
うん、
これはどちらの
本？それはね、いずれもあの福音鑑賞店のですね、日本の昔話という5冊本があるんですけど、それの中に入っています、第2巻です。
はい、
下切りすずめというタイトルの本ですけどね、
ええ、
その中に入ってます、
はい、
ぜひゆっくり読んでいただくといいですね、
はい、うん、水にまつわるお話をしてきましたけれども、日本人とは水の関係がとても深いんですね。
深いんですよね、非常に深いですね。そしてもちろん人間誰でもね、水がなきゃ生きていかれない、だけど特に日本の昔話というのはこの水との関係をよく語ってるなと思いますね。
それだけ日本人はこう自然との関わりを大事にしてるということなんですね。
そう思いますね、そう思いますね。
さて来週は
グリム童話の場合に、それじゃあ水がどういうふうに語られているかっていうのを聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。